2回目のワクチン接種を11日の土曜日に受けました。2回目はひどく反応が出る場合があるって聞いてたので、接種の会場に行って待たされてる間に空想してたんですね。先生、この男性の方が気を失いました。医師の北見です。わかりますか？自分の名前言えますか？意識ないですね。処置室に運びましょう。じゃあストレッチャーに1、2、3、はい、運んでいってですね、で何回も心臓マッサージするけれども、もう全然反応がないと。下はもう測れません、先生。電気ショックをしましょう。離れて、3、2、1、はい、バーン。そういう想像してたわけですが、まあほとんど 何事も起こりませんでした。まあ確かに腕は腫れました。痛かったです。でもそれ以上のことではありませんでした。妄想からただいま帰ってまいりました。ようやく皆さんとのミサを再開することができました。修道院のシスターの葬儀を別にすれば、これだけの人の前でミサをするのは1ヶ月ぶりです。緊張します。おそらく小教区に入っている神父様方も同じ気持ちだと思います。1ヶ月前に小教区法と一緒に中田神父から説教案が配られたと思います。おかげで私はこの1ヶ月説教を準備せずに寝て暮らしておりました。反動が来てですね、ミサ説教を準備するのに今回は随分苦労しました。こんなに大変だったかなと思うくらいでした。公式ミサの中止は司祭の生活にも悪影響です。与えられた福音朗読を読み返していて、今まで疑問に思っていなかったことが疑問になりました。9章33節から、一行はカファルナウムに来た、家に着いてからと続いていくのですが、途中で誰が一番偉いかを議論していた弟子たちを呼び寄せて言われます。一番先になりたいものは全ての人の後になり、全ての人に仕えるものになりなさい。家に入って12人を呼び寄せてこう語ってるんですが、この状況でイエスが、そして一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ抱き上げて言われたとあるわけですね。ここに登場する一人の子供はどこの子なのか、誰の子なのか、皆さんは疑問に思いませんか？私は30年でようやくこれが疑問になってきました。音程が外れるので歌いませんけども、かつてのアイドル歌手の赤い風船という歌を思い出しました。まあそれはともかく、イエスが示された生き方を私たちはよく理解しなければなりません。すべての人に仕えるものになりなさい。しかもイエスは一人の子供を真ん中に立たせて考えさせようとしています。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。素直に受け取るなら、目の前にいるか弱い存在を受け入れることが全ての人に仕えるものの出発点だというわけです。誰かに仕える、奉仕するという場合、大抵は 納得できる理由があるから相手にお仕えするものです。自分の上司だからお仕えする、自分を雇ってくれている人だからお仕えする、これからたくさんのことを学ぶ相手だからお仕えする。何か理由、納得できる理由があるから普通はお仕えするわけです。しかし子供はどう考えてもお仕えする相手には見えません。子供はか弱いので、病気をいつするかも分かりません。もう少し我慢してほしいところを我慢しなかったり、小さなことにも怯えたりします。そんな子供を受け入れ前に進んでいくのはたやすいことではないでしょう。それでもイエスが全ての人に使えるものになる、その出発点として示したのは、どこにでもいる子供の一人だったのです。か弱い存在である子供を受け入れることができるなら、納得できる理由を見出せない相手にもお仕えすることが可能かもしれません。上司と認めたくない相手、雇われているわけでもない相手、何も学ぶところがないように見える相手、これらの人にお仕えしなければならなくなったと、本心ではやってられるかと、そう思うかもしれません。けれども神の前で真に偉大な人は、納得できる理由が見当たらない人にでもお仕えし、その中で偉大さを発揮するのです。福岡の大進学校で長年事務をして働いた深堀さんという人がいました。ご健在であることを願いますが、この方は歴代の大進学院院長にお仕えしました。私の在学時代に、この院長は教師ではなくて反面教師だと、そう思った院長がいました。学生であれば関わらないで過ごすことも可能ですが、事務の深堀さんはそうはいきません。どんな院長にも忠実にお仕えしたことで、この方は全ての大進学生から尊敬されました。私たちが卒業してそれぞれの教区に戻り、こんな人と働けないと少しでも思った時に思い出した人は深堀さんでした。大進学院という限られた空間で、どこにも逃げられない中で、深堀さんは忠実な事務方として私たちにしなければならないことを思い出させてくれたのでした。すべての人に使えるものになりなさい、イエス様が言う使えるものになるために、私はこう考えましたが、使い物になるものにならなければならないと思います。まずは使い物にならなければお仕えすることもままならない、そう考えたからです。しかも全ての人に使えるものなのですから、もっと自分に向き合い、伸ばせる部分を探求し続け、欠けたところを埋め合わせるようにしたいものです。大進学院時代に素晴らしいお手本をいただいたことを感謝して、全ての人に使える生き方をこれからも追求し続けていきたい、そう思います。